聖書を拝読いたします。使徒の働き一章一節から十一節まで、新約聖書の第3版ですと227ページ、第2版ですと208ページでございます。使徒の働き一章一節から十一節まで、テオピロよ、私の前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らの前に現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを受けたが、まもなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったときイエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかとかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき弟子たちは天を見ていた、見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていった。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。以上でございます。横谷玉城先生による説教、主の証人として生きる。
お父様、皆を賛美いたします。この新しい朝、新しい命に生かしてくださり、またあなたに礼拝を捧げることをお許しくださりありがとうございます。イエス様によって救われた私たちが一つとされこのように集められていることもありがとうございます。今あなたの尊い御言葉を聞きます。どうぞ聞く私たちの心を整えてください。またこの小さきものが語り取り継ぎますので、どうぞ遠い良き管としてあなたが清めてお持ちください。イエス様の御名で祈ります。アーメン。約1年ほど前になるでしょうか、シスト兄弟が日本に帰国をされるとき、礼拝の中で証しをしてくださいました。兄弟はその証しの中で、クリスチャン、私たちクリスチャンが成長していくためには食事と呼吸と運動が必要だという話をしてくださったと思うんですね。私も同じような内容の例え話をある本で読んだことがあります。食事とは何を指しているかと言いますと、 命のパンである神の御言葉を表しています。日々私たちがこの体を、まあ、この肉の糧をですねいただくように、私たちは御言葉という魂の糧を日々いただく必要があります。二つ目の呼吸というのは祈りを表しています。呼吸をしないと私たち人間は死んでしまうように、祈りなくして私たちの内なる人は生き続けることができないんですね。霊性を保つことができません。そして3つ目の運動とは証、あるいは伝道と言われる時もありますけれども、証を指しています。御言葉と祈りは私たちがキリスト者として生きるためになくてはならない必須のものですけれども、それだけでは成長していくことができないんですね。私たちが健康でいるためには適度な運動が必要なように、主を証ししていく、イエス様の愛を示していくという働きが私たちの霊的成長には欠かせません。御言葉と祈りに関してはそれほど抵抗なくできるのではないかと思います。しかし証となるとなんとなくハードルが高いと感じてしまう方もおられるのではないでしょうか。あるいは伝道なんていう言葉を聞くと、伝道というのは聖書を学んだ、また訓練を積んだ牧師や宣教師の人がするものだと思ってしまうかもしれません。しかし今日の御言葉が語っていることはこうです。8節を一緒にお読みしたいと思います。使徒の働き1章8節をご一緒にお読みしましょう。3、はい、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を得ます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。今日はこの8節を中心に見ていきたいと思いますが、この説によりますと、実はイエス様によって救われ聖霊が与えられた私たちはもうすでに主の証人とされているということです。そのように感じても感じなくてもなんですね。そもそも自分には聖霊様が与えられてるんだろうかと不安に感じられる方がおられるかもしれませんが、しかしもしあなたがイエス様は私の神様です、救い主ですと告白することができるのならば、それは聖霊によるものなんですね。なぜなら聖書ではこう記されているからです。お開きいただかなくても結構ですけれども、第一コリントの12章3節というところには、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんとあるんですね。つまり皆さんがイエス様は私の神様です、救い主ですと告白できるということは、皆さんのうちに聖霊様が与えられているということです。そしてその告白をした時点で聖霊様は私たちのうちに住んでいてくださるんですね。その聖霊様が与えられている私たちはもうすでに主の証人とされているとこの御言葉は語っています。というものの、やはり主を証しするということにまだ、ハードルを感じてしまうとすれば、その理由は何でしょうか。おそらく一つ目には、自分の力で何とかしなければならないと思ってしまっているからではないでしょうか。御言葉には何と書いてあるでしょう。8節をもう一度ご覧ください。聖霊があなた方の上に臨まれる時とあります。この 聖霊という言葉は本日の聖書箇所だけでなく使徒の働き全体でも頻繁に使われているキーワードとも言える言葉なんですね。聖霊が望まれる時というのがポイントです。ではこの聖霊とはどのようなお方なのでしょうか。2つお話をしたいと思います。1つ目に聖霊様は私たちに力を与えてくださるお方です。あなた方は力を受けますの力という言葉は言語のギリシャ語ではデュナミスといい英語のダイナマイトやダイナミックという言葉の語源になっています。その言葉の持つニュアンスとしては驚くべき力、強力なエネルギー、原動力、また奇跡と訳されることもあります。そのような圧倒的な力を聖霊様は与えてくださるお方です。実際にその聖霊様の力を現代私たちは目にすることができるのではないでしょうか。この使徒の働きが書かれた時代からエルサレムという一つの町から宣教が始まりイスラエルの国全体へ、そして小アジアへ、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、東アジアと福音は広がり、今では世界中に福音が広まっています。8節に記されていますエルサレムからユダヤとサマリアの全土、そして地の果てまでという予言が成就しているんですね。また約2000年も前に生まれたイエス・キリストの福音が今も絶えることなく全世界で信仰されているというのも不思議なことだと思います。聖霊様が与えてくださる力というのはそのようにダイナミックなものです。聖霊が私たちの上に臨むとき、私たちはそのような力を受けるのですから心配することはないんですね。聖霊様の力によって私たちは主を証しすればいいのです。もし私たちが主の前にへり下って主に聞くなら、主はいつどこで誰にどのように証しをしたらよいのか、全ての知恵と力を与えてくださいます。私たちの側ですべきことは、こんな小さなものですが主よ、私はあなたのお役に立ちたいです、あなたの御用のために用いてくださいと主に自分自身を明け渡し委ねることです。二つ目に聖霊様はいつもそばにいてくださるお方です。イエス様は聖霊のことを助け主とも呼んでおられます。イエス様はご自身の代わりに聖霊様を私たちの助け主として送ってくださいました。人としてこの世に来られたイエス様はには物質的また時間的な制限がありました。例えば人たちがそれぞれ別々に宣教に行くとなった場合、全員と共に行くことはできません。また永遠に彼らのと共にいることはできません。しかし聖霊様はどの時代であってもまたどこにいても主を証しするキリスト者と共にいることができるんですね。そういった意味でイエス様はご自身が天に昇られた方が良いとおっしゃったのです。聖霊様はいつも私たちのそばにいて私たちのことを助けてくださるお方です。このように私たちは聖霊様がくださる大いなる力によって、また聖霊様がいつも私たちのそばにいて助けてくださることによって 主の証人として大胆に歩むことができます。しかしそれでもまだ自分のようなものが主を証しできるだろうかと自分の足りなさを心配される方がおられるかもしれません。しかしこの時イエス様が宣教の働きを託されたのは11節で二人の御使いがガリラヤの人たちと呼びかけていますようにガリラヤ出身の使徒たちでした。ガリラヤといえばナザレから何の良いものが出るだろう、ナザレというのはガリラヤ地方のある町の名前なんですが、そこから何の良いものが出るだろうとか、まさかキリストはガリラヤからは出ないだろうと人々が言うぐらいの、まあ、地方で、そこの出身である彼らは非常に軽んじられていたんですね。さらに弟子たちのうちの何人かは元漁師で無学な普通の人であったと聖書は記しています。また今日の箇所だけに限らないんですけれども、彼らはイエスが語ったことをほとんど理解していなかったということも本日の箇所だと6節や10節11節を見ると分かるんですね。しかしそんな人たちにイエス様は宣教の働きを託され、実際に福音は全世界へと広がっていきました。ですから私たちは自分の足りなさや弱さゆえに自信を失う必要はないんですね。聖霊様の力が私たちの能力を補ってあまりあります。私たちが必要なのはパウロも言っていますように、私たちの弱さにこそ神様の力が完全に現れてくださることを信じる信仰なのです。ここで実際にあった一つのエピソードを紹介したいと思います。それは体が不自由で貧しい生活をしていたトミーというある少年の物語です。実際にあった外国に住んでいたある少年の話なんですが、彼は大都会の騒がしい通りに面したみすぼらしいアパートの3階に住んでいました。彼は自分で歩くことができませんでしたので、窓際の粗末なベッドに一日中横たわっていました。ある日トミーは友達にあらゆるところに行って良いことをした人についての本を持ってきてほしいと頼みました。頼まれた少年は体の不自由なトミーのために題名もわからない本を探し求めて街中を歩き回りました。そしてついにある本屋の主人が、それは聖書のことで、トミーが話していたのはイエスの生涯のことだと気づいたんですね。その友達はポケットからありったけの小銭を差し出しました。わずかな額しかありませんでしたが、その本屋さんの、主人は親切にも新約聖書を手渡してくれました。トミーは友達が持ってきてくれた聖書を読む中でイエス様を信じ救われました。イエス様の救いに預かった彼は、体が不自由な自分でも何かできることはないだろうかと祈り始めました。その時あるアイデアが与えられたんですね。それは小さな紙切れに人々を励ます聖書の言葉を書いて3階の窓から大勢の人が行き交う下の通りに落とすというアイデアだったのです。通行人はひらひらと何かが落ちてくるのを見て何だろうと思って拾い上げイエスの言葉を読みました。この少年の聖書を使った単純な伝道によって多 くの人が励まされ、慰められ、救われる人さえ起こされたんですね。このようにどんなに体が不自由であったとしても、またその働きは大それたものではなかったとしても、聖霊様が働いてくださるとき、私たちの証は大いに用いられ、すぐにというわけではないかもしれませんが、人が救われるという素晴らしい実を結ばせてくださるのです。私たちの能力や知識というのはそれほど大きな問題ではありません。大切なのは主に自分自身を明け渡し、主が御業を成してくださると信じる信仰です。では次に、どのように証をしたらよいのかということについてお話、2つのポイントでお話をして終わりたいと思います。1つ目は、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまでという箇所に注目したいと思います。ここから分かることは、証というのは基本的にまず自分の置かれている場所から始まるということです。最も近くにいる家族、友人、あるいは職場の同僚といった人々に主を証することが最優先であり、そこから福音は広がっていくんですね。マザーテレサはインドでの働きを手伝いたいと申し出た人々に対してこう言ったと言います。大切なことは遠くにある人や大きなことではなく、目の前にある人に対して愛を持って接することです。愛は家の中から始まるものです。はじめは家庭から始めてください。やがて外に愛が広がっていきます。そして日本の人々に対してもこのようなメッセージを残しています。日本人はインドのことよりも日本の中で貧しい人々への配慮を優先して考えるべきです。愛はまず身近なところから始まります。このように私たちはまず自分の置かれている場所で周りの人々に愛を示すことから始めたいと思います。2つ目は、私の証人となりますの箇所から見ていきたいと思います。私がこの8節を原文で見て一番印象に残ったのは、このなりますと訳されている言葉です。この言葉にはあるとか存在するという意味があります。なぜ印象に残ったのかと言いますと、それはこの言葉の持つニュアンスが、何か行動を起こすことよりも存在そのものに重点がある言葉だったからです。つまりここでイエス様が語っているのは、英語で言うと Doing ではなく Being、 私たちが主の証人として生きることに焦点が置かれているのです。もちろん他の箇所では福音を述べ伝えようと命令されている箇所もありますから、積極的に福音を語ることも大切ではありますが、少なくともこの8節が語っていることは、御言葉を語ったり、トラクタ配布をしたり、福音宣教のために献金をするといったアクションではなく、主の証人としていること、存在することです。私たちは証というと、まず自分は口下手だし聖書のこともよく知らないしと思うかもしれません。しかし大切なことは、私たちがイエス様を知っており、 イエス様を知るというのは人格的な交わりがあるということですね。イエス様を知っており、イエス様によって救われたものとして恵みを体験したものとして生きることです。いくら語る賜物があって立派にイエス様について語れたとしても、もしその人がイエス様の恵みを実際に体験していなければ、また語ったように生きていなければ、何の説得力もありません。大切なのはイエス様によって救われた者としての生き様を示すことです。それが何よりも大きな証となるんですね。私たちは今も生きておられる主を日々体験させていただいています。祈りが聞かれるという体験、辛い時、悲しい時、主が御言葉を通して励ましてくださるという体験、自分には考えもつかなかった道へと主が人生を導いてくださっているという体験、そして何よりもイエス様によ、イエス様の十字架によって罪許されたことによってもたらされる喜びと平安を体験させていただいています。また日々の御言葉と主との交わりの中で主の愛と慈しみを体験させていただいています。その感謝と喜びを持って生きることです。主は今も生きておられると証言していくことです。そして主が自分を許してくださったように人を許し、主が自分を愛してくださったように隣人を愛することです。そのように主の恵みを体験させていただいているものとして、喜びと感謝にあふれ愛を持って生きることが何よりも説得力のある証となります。それではもう一度8節をご一緒にお読みしましょう。3、はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。私たちは自分自身に目を向けるとき、主を証することに尻込みしてしまうかもしれません。しかし聖霊が私たちの上に臨むとき、私たちは力を受けます。その力とはダイナミックで驚くべき力です。その神の力が私たちの弱さにこそ完全に現れてくださることを信じましょう。そしてまず自分の置かれている場所で主を証ししていきましょう。愛は家庭から始まってやがて外に広がっていくものだからです。最後に、私たちは主の証人として存在すること、生きることが大切です。主と出会い、イエス様によって救われた喜びと感謝を持って歩んでいきましょう。また主に許され愛されている者として隣人を許し愛して生きていきましょう。その生き様こそが最大の証となるでしょう。一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。またあなたの尊い御言葉を私たちにお与えくださりありがとうございます。私たちは本当に弱く小さく、また汚れたものではありますけれども、イエス様によって救っていただき、今はあなたの子供とされている恵みを心から感謝いたします。主よ、どうぞ私たちをさらに清めて、あなたの証人としてどうぞ用いてください。聖霊が私たちの上に臨むとき、私たちは 力をいただくことができることをありがとうございます。私たちの弱さにこそあなたが働いてくださることもありがとうございます。どうぞ私たちがいつもあなたに救われ、またあなたに許され、愛されているものとして感謝と喜びを持って歩むことができますように。また今自分の周りに置かれている人々に対して愛と祝福を流していく、そのような器として、主の証人として私たちが歩んでいくことができるように、生きることができるように、御言葉によって生かされることができるように、どうぞ導いてください。私たちを小さな器ではありますけれども、私たちを通してあなたのご栄光を表してください。感謝をして愛するイエス様の名前を通してお祈りをいたします。アーメン。